皆さんおはようございます。大変暑い日が続いております。東京もですね、暑い日々が続いておりました。おまけに東京行きますと必ず迷子になってしまうわけですけれども、なんとかこの国分寺に戻ってくることができました。早明浦ダムの貯水率も 30% を切ったということで、このまま行きますと 0% になってしまうとのことですが、今後どうなるでしょうか。夜中もですね、朝方3時、4時ぐらい少し雨が降っておりましたが、この暑い中にあって皆さんのそれぞれのご健康とまた歩みが支えられますように、特に弱さの中にある方々の上には神様の平安があるようにと祈ります。一言お祈りを持って始めたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。過ぎました1週間の歩み、そして6月の歩みも主のご愛と恵みに支えられて過ごすことが許されて、こうして新しい月、また新しい週を迎えることができ、心から感謝いたします。あなたを愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしになられ、私たちの救いのためにイエス様が自らの命を、尊い命を差し出してくださった、そのことのゆえに皆を賛美いたします。死んで終わりではなく、3日目に死の力を打ち破ってよみがえられ、そして今も生きておられるお方であることを信じてありがとうございます。私たちは日々の生活の中でいろいろな戦いの中にありますけれども、主ご自身が共に伴ってくださること、また私たちの歩み、教会全体の歩みを確かなものにしてくださることを信じてありがとうございます。年度の後半に入りました。どうぞ神様、私たちの日々の歩みと教会全体の歩みを主が続けて導いてください。この礼拝に先立って教会学校も行われました。神様感謝いたします。小さな子どもたちの上に続けての良き成長が与えられ、あなたの御言葉が、賛美が彼らの心の内にさらに蓄えられていくことができますように、また教会学校の働き、教会学校の先生方のためにさらに祈るものとしてください。ご高齢の方々お一人の上に、また特に健康の弱さを覚えている方々の上には、神様のご臨在と励ましと慰めをお与えくださいますように。また祈られましたように、世界情勢が混乱する中にあって、神様どうぞあなたの平和と平安が私たちを通して伝えられてまいりますように、そしてあなたの尊い御救いの福音が、神の国の福音が一人でも多くの方々に伝えられ、神様生ける誠の創造者なるお方に、あなたに立ち返る方々が起こされますようによろしくお願いいたします。この地域にある諸教会の今朝の礼拝を導き、全世界の主にある諸教会の礼拝をあなたが導いてください。祈るべき課題はたくさんあります。神様、その一つ一つに最善をもって応えてくださることを信じて祈り続けるものとしてくださいますように、感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。6月は第二コリント9章の10節までをご一緒に学びました。そこには献金に関する大切なことが書かれていたことをご一緒に確認しました。特に9章の7節をもう一度ご覧いただきたいと思いますが、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい、神は喜んで与える人を愛してくださるのですとあります。献金は義務として強いられてするものではなく、神様の恵みに応答する形として感謝にあふれて捧げるものであります。マケドニアのクリスチャンたちは極度の貧しさの中にあったにもかかわらず、彼らは自ら進んで力に応じて、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵み、交わりの恵み、法祈りの恵みに預かりたいと、このパウロたちに強く願ったということが第2コリント8章の3節4節に書かれていました。 このことは何度も繰り返して触れていることです。そして再び幕ということについてパウロは9章の10節でこう述べていました。10節をご覧ください。種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方の種を備え増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます、とあります。10節までの御言葉を思い起こしながら、今朝の11節以降をご一緒に読んでいきたいと思います。少し長くなりますが、11節と12節をご覧ください。あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の務めは生徒たちの欠乏を満たすだけではなく、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからです、とあります。あなた方というのは、この手紙の受け取り人であるコリントの教会のクリスチャンたちを指しているということをまず、押さえたいと思います。エルサレムの教会への経済的支援は、その生徒たち、クリスチャンたちが直面していた、いわばこの危機を回避することだけを目的としたものではありませんでした。そもそも支援とは何をもたらすものなのかということですが、まず支援の結果として、この距離的に離れてはいても教会間における交わり、コイノニアがさらに深められていきました。それに加えてパウルはここで別の視点からこの大切なことを述べています。エルサレムの教会のための献金が、この献金が神様への感謝を生み出すことになるということが語られています。感謝のみならず、おそらく賛美もあったことだろうと思います。皆さんもぜひこのエルサレムの教会の人たち、クリスチャンたちの立場に立って少し考えていただきたいと思うわけですが、皆さんが一生懸命必要なものを神様に願っていて、その願っていたものをある日ついに届けられた時に、届けてくださった人たち、あるいは送ってくださった人たちにもちろん感謝の意を表すわけですが、それ以上に究極的には神様に感謝を捧げます。そのすべての背後に神様の確かな導きと御業があるからです。ですから困窮していたエルサレムの教会の人たちに、いわゆる異邦人からなる教会からまとまった経済的支援が届けられたとき、彼らは真っ先に神様に感謝を捧げたことでしょう。エルサレムの教会のクリスチャンたちは、他の地域、地方に住んでいる、おそらくまだ会ったことのない兄弟姉妹、同じくキリストを信じるクリスチャンたちが、自分たちのためにしてくれたことを心から感謝するということは、まさに麗しい姿、実際のこの姿ではないでしょうか。それだけではありません。12節にありますように、その理由はこの奉仕の務めとあります。この奉仕の務めもやはり捧げること、献金のことを表しているわけですが、エルサレムの教会の必要を満たすだけでなく、多くの感謝を通してますますこの奉仕の務めが豊かになるからでした。この奉仕の務めというのは、まさに捧げること、献金のことの別の表現をここでパウロは書いているわけです。感謝そのものが、この目に見える物質ともいえるお金、金銭以上に尊い霊的祝福、霊的財産でした。感謝そのものが霊的な祝福、霊的財産でした。パウロはピリピ人への手紙で同じことを書いています。ピリピ人への手紙のこの箇所は何度も申し上げていますが、4章の15節から17節を読みますと、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を述べ伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのですと、まあ、会計的な用語が使われていますし、第3版とはちょっと違った少し違った、訳となっています。お金そのものよりもこの捧げ物を通してさまざまな霊的祝福が与える側にもそして受ける側にも注がれるということです。この霊的祝福のために私たちは惜しみなく与えることが進められているわけです。そして13節14節を見ていただきたいと思いますが、この務めが証拠となって彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょう。そして彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みの家にあなた方を慕うようになりますとあります。この13節14節に書かれていますあなた方というのもやはりこの手紙の読者であるコリントの教会のクリスチャンたちであります。しかも彼らはというのはエルサレムにいるクリスチャンたち、エルサレムの教会のことを指しているわけです。経済的な支援を受けたエルサレムの教会はクリスチャンたちは神様を崇めるでしょうとパウロは13節で書きました。さらに彼らは、彼らというのはエルサレムの教会のクリスチャンたちはコリントの教会のために、まあ、祈るようにもなると14節にあります。このように経済的な支援活動の真の本当の目的は人々が神様にご栄光をお返しし神様を崇め賛美するようになることにありました。13節の最後にも自分たちは全ての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょうとパウロは書いていることからも分かります。先ほどの12節もそうですがこの13節でも献金というものが捧げるというこのことが13節でこの務めがと表されています。この務めが実際に行われた結果としてエルサレムの教会は神様を崇めるとパウロは大いに期待しました。ここにはこの務めがもたらすものが書かれています。つまりコリントの教会のクリスチャンたちがイエス様の福音に対して従順であることを理解するということ、さらには惜しみなく与えていることを理解し神様を崇めることとなりました。献金という見業がこの福音に対する従順と福音の宣言にもつながって神様への賛美となるわけです。コリントといういわゆる異邦人からなる教会、異邦人の町にある教会からこのような支援献金が送られてきたことを知ってエルサレムにいる生徒たち、クリスチャンたち、教会はキリストの福音が本当にこのようにして自分にも伝えられているのだ、伝えられたのだと言って、まあ、喜ぶはずですね。この捧げるという愛の行為によってエルサレムにいるクリスチャンたちとマケドニアやアカイアにいる、遠く離れた地方にいるクリスチャンたちとの間に深いこの関係が生まれました。直接会っていなかったとしても献金を通して支援献金を通して交わりの恵みに預かることができたわけです。すでにイエスも信じる信仰によってユダヤ人と異邦人との間にあったその隔ての壁はイエス・キリストの十字架によって取り除かれました。さらに一つであることが具体的にしかも実際的に表されました。それがこの捧げることを通してであったということです。私たちがキリスト者の一致について考えるとき、それはまず聖書に基礎を置いているかどうかが問われるわけです。そのことが一番 大切なことであります。聖書の理解に幅があるのも確かですが、何よりも私たちを本当に一つに結びつけるものはやはり神様の愛、キリストの愛であります。イエス様の愛、キリストの愛がなければ、どんなに聖書信仰に立っていたとしても本当の一致を保ち続けていくということは難しいことかもしれません。言葉だけの中身のないものではなく、実際的に実践的にイエス様の愛、キリストの愛を表していくことが私たちに求められていることです。コリントの教会が惜しまずにこの施しを分けてくれることで、支援をすることによって、エルサレムの教会のクリスチャンたちは神様を褒めたたえることになります。自分たちの施しによって、この場合支援献金によって、神様の皆が褒めたたえられるのは何よりの喜びだったことでしょうか。パウロは第一コリントの10章31節で、少しだいぶ前に戻りますけれども、第一コリントの10章31節でこう書いています。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさいと記しました。まさに施し、貧しい困窮していた教会に対して支援献金を捧げるということも、まさにその一つであります。私たちはそのような献金を通して神様の栄光を表すためにそうするのであります。ですから、それを受けた人が神様を褒めたたえるならば、それは与えた側の目的がある意味達成されたことになります。私たちが感謝されるよりも、神様が感謝されること、私たちが褒めたたえられることではなく、神様が褒めたたえられることを願うのであります。このように私たちにとって与えるということ、捧げるということは、神様を礼拝することと結びついているということを、もう一つ押さえたいことであります。献金を受けるエルサレムの教会は、コリントの教会のこの奉仕、この務めである献金が、コリントの教会に与えられた神様の素晴らしい恵みによるものであることを知って、コリントの教会の兄弟姉妹を慕い、彼らのために取りなしの祈りをするのであります。施しとか、あるいは支援するということは、この与える側と受けるものとの間に、主にある、神様にある交わりを深める、また強めます。実際に会うことがなかったとしても、そのことを通してそうすることができるわけです。交わりを深めることができるわけです。エルサレムの教会は神様を崇めるだけでなく、コリントの教会のために祈り、また彼らを慕うようになりますと、この14節の最後でパウロは書きました。つまり形だけでなく、実際的にキリストの体として、ユダヤ人とギリシア人をはじめとする異邦人がさらに一つとされるわけです。そしてパウロがここで、神のこの上なく豊かな恵みのゆえにと言っていることにも注目したいと思うわけです。そしてその流れの中で15節の最後の箇所をご覧ください。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。この15節は、文章を何気なくさらっと読んでしまいそうですけれども、15節は短い文章ですが、短いながらも意味が深いと思われます。パウロはこの8章と9章にわたってエルサレム教会への献金についてずっと書き記してきました。私たちはそのことをずっとこの8章9章から学んできたわけです。その締めくくりとして、神様に対する感謝の言葉をここにパウロは記しています。ここでの言葉に表せないほどとは何でしょうか。 しかも賜物とあります。ここでの賜物とは何を指すのでしょうか。一つの理解としては、これまで記してきたエルサレムの教会に対する献金のことを指していると考える人もいます。パウロはコリントの教会のクリスチャンたちがエルサレムの教会へ献金を集めることを再開し、やがてそれをやり遂げることを確信して神様に感謝を捧げていると理解することもできます。そしてもう一つの理解として、神の御子イエス・キリストのことをこの言葉に表せないほどの賜物を指していると考えることもできるわけです。私たちは実際に神様から言葉では言い表すことのできない賜物、贈り物をいただいているお互いであります。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうしてすべてイエス様と共にすべてのものを恵んでくださらないことがありましょうかと、ロマ書8章でそのようにパウロは書いています。神様の恵みに感謝して、私たちは神様の御心に従って与えていく、捧げていくわけです。私たちキリスト者は言葉では言い尽くせない、言い表せない賜物、贈り物に対する神様への感謝から与えるという行為をするわけです。パウロは15節で、このように言葉に表せないほどの賜物と表現しましたが、この賜物というのは、祝福という意味もあるわけです。神様が私たちを祝福してくださったので、私たちも他者を祝福することができる。究極的には神様が私たちを、また周りにいるクリスチャンたちを祝福してくださるわけですが、そのようにすることができる、その祝福の行為こそ賜物としての献金であるとパウロは語っているとも理解できるわけです。献金というものは単なるお金のこの動きではなく、信仰による行為、また信仰による営みであるということです。先週水曜日から金曜日まで東京で全国総会が開かれました。総会ですと、やはり会議がずっと続くわけですけれども、これまで2年前の総会は実際に会って総会を開くことができませんでした。いわゆるオンライン、あるいは郵便を通して採決をするということを前もって、そのことに議案に対する賛成反対の意思表示をするという総会でありました。新しい年度といいますか、2年前を振り返って、その2020年2021年度の決算のことや活動報告を承認しました。そして新しい年度ですね、全国総会というのは2年に一度ですので、これからの2年先のことを、予算もですね、活動計画案、そういったことを審議し承認をいただくということになったわけですけれども、そういった莫大なこの、情報量といいますか資料にもなりますが、私自身この全てを読み込んで全てを理解することはできませんでしたが、それでもこの連合の活動の全体、そして会議を通して教会間の交わりや助け合うということ、連合全体としての歩みというものを考えさせられましたし、死にあるこの道路者との交わりというものも与えられたということは大きな励ましとなりました。パウロはいろいろな表現を持ってこれまで献金の素晴らしさと意味の深さを教えてきたわけですね。少し、献金のことについて振り返りたいと思います。8章の6節7節を見ていただけますでしょうか。8章の6節7節を見ますと、それで私たちはテトスがこの恵みの技をあなた方の間で始めたからにはとあります。まさに献金 をここではこの恵みの技とパウロは記しています。その後の7節の最後の方を見てもですね、この恵みの技にもあふれるようになってくださいと書きました。まさにこれは献金のことを指しています。そして同じ8章の少し前後しますけれども4節をご覧ください。生徒たちを支える奉仕の恵み、まさにこの奉仕の恵みも献金のことを指していますし、9章の1節をご覧ください。生徒たちのためのこの奉仕についてとありますように、これも献金のことを指しているわけです。そしてまた前後しますけれども8章の20節をご覧ください。私たちは自分たちが携わっているこの惜しみない技とはありますが、これもやはり捧げること、献金のことを指しています。さらにはまた前後しますけれども9章の5節をご覧ください。そこで私は兄弟たちに頼んで先にそちらに行ってもらい、あなた方が以前に約束していた子ですね、祝福の贈り物をあらかじめ用意しておいてもらうことが必要だと思いました。惜しみながらするのではなく、祝福の贈り物として用意してもらうためです、とここに祝福の贈り物とありますが、まさに献金のことを指しています。そして9章の12節、今日のところでありますが12節を見ますと、この奉仕の務めとありますように、まさに、この奉仕の務め、奉仕というのはある意味この礼拝を指しているわけですね。公の奉仕、礼拝を指しています。それが献金ということとしてここで用いられています。しかも9章の13節にありますように、この務めとあります。パウロは献金のこと、捧げることをいろいろな表現を持って書き記しています。つまり献金という行為が、ある意味このいろんなと言いますか意味の広がり深さを持っているということを私たちはここに、確認したいと思います。献金という行為がパウロにとって貧しい状況の中にあるエルサレムの教会、また人々を経済的に援助するということは、恵みであり奉仕であって豊かさを示し祝福を意味し、礼拝につながり交わりをもたらすものでした。今申し上げた献金という言葉がいろんな表現を持って、書かれているわけですが、まさにそのような意味の広がりといいますか深さを表しています。8章の9節をもう一度見ていただけますでしょうか。少し戻りますけれども、こういうふうに書いてありました。第二コリントの8章の9節です。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものと、なるためですとあります。主が、貧しくなられた事実がこの恵みにあって、この恵みはここに集まられた皆さん、そして、私たち、私を豊かにするためでした。このキリストの恵みに預かり豊かにされたものとして自分たちもイエス様に習い、キリストに習い、困窮の中にある人たちのために自らを貧しくして使いようとする行為や、この捧げること、事前の技となっていくわけです。それは聖霊の働きによるものであるということ、このように捧げるということ、献金は神様の恵みに対する感謝から神様の愛、そして隣人への愛の行為として行われるということ、究極的にはそのことを通して神様の栄光のためになるということであります。最後になりますけれども、エルサレムへのこの献金はまず第一に実際的にですね、経済的に困っている人たちを、教会を支援することにありました。二つ目は 受けた人が神様への感謝をさらに表し、この協力の働きが深められていくということでありました。そして3つ目として、神様への賛美が与えられていきます。コリントの教会に対して慕う気持ちが起こってきて、彼らのための祈りが起こっていきます。そして4つ目として、この経済的な支援というものは最後には神様からの恵みの賜物、贈り物であることが分かり、神様への感謝、思いが再び起こってくるわけです。このようにして貧しい教会を助けるというこの支援は、ただ単にですね、この支援するということだけでなく、福音宣教の上でも、援助、感謝、そして賛美、祈り、さらにまた感謝へと次々にですね、このことが、発展していくわけです。余裕があるから捧げるのではなく、貧しくても喜んで捧げるということ、惜しむことなく種をまく私たち教会、そうすることによって必ず多くを刈り取ることができるということ。お金の問題、献金というのはお金の問題だけではなく、神様からの恵みへの感謝の表れとして、献身の思いを持って心に決めた通りに喜んで捧げるという信仰の問題であるということですね。私たちはこの8章9章において献金のことについて駆け足でありますけれども学んでまいりました。今月の国分寺役員会では、その献金についての資料をですね、検討しながら、やがて皆さん、教会員の皆さんにもですね、お渡しできる状態になるかと思います。礼拝では取り上げることのできなかった内容も、またその資料の中で皆さんと共有できればと思います。またその資料を用いて礼拝の中で説明するということはいたしませんけれども、その献金に関する資料を通して、さらに捧げるということ、また支援するということ、私たち自身を神様に捧げるということのその理解をご一緒に深めさせていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。愛する天の父様、お名前を賛美いたします。第二コリントに入り、8章9章と学んでまいりました。あなたは私たちの必要を満たしてくださるお方であり、また厳しい状況の中にある人たちや困窮している人たちが実際に当時おりましたし、今もこのコロナのゆえにそのような厳しい状況の中にある方々や教会もあります。神様、私たちにできることは何でしょうか。神様は私たちに知恵を与えてくださって、この今の世界の情勢の中で、社会の情勢の中で、私たちは神様の御前にどう歩んでいくべきか、また他の地域にある諸教会との関わりの中でどのように歩んでいくべきか、神様が知恵とまた導きを与えてください。この8章9章で私たちは捧げるということについて一部学んでまいりました。さらに聖書全体を通して捧げることの意味と捧げることの素晴らしさ、そして何よりも目に見える金銭的なことだけでなく、私たち自身をあなたにお捧げしていく献身の歩みと、また教会としてください。ご自身を惜しまずに主に渡されたお方、神様がまず私たちにその愛する御子イエス・キリストを与えてくださったこと、イエス様は尊い命を差し出して捧げてくださった、その模範に習う私たちとしてください。この後の聖餐式、午後の責任役員会を豊かに導いてくださいますように感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。